山俊郎の木曜はグッディー。皆さんこんにちは。1月20日木曜日お昼12時10分を回ったところですね。新年明けましたね。いいお年をお迎えになられましたでしょうか。宮部企画プレゼンツ福山俊郎の木曜はグッディー、パーソナリティの福山俊郎です。まあ、本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、新年明けましておめでとうございます。昨年中はいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。この明けましておめでとうなんですけど、いつまで言うんですかね。みんな思いますよね、これ。いつまで言うんだろう。2月になったらもういいと思うんですよ。さすがに言わなくていいと思うんですけど、まあ、1月そのまあ10日ぐらいまでに会わない人でね、例えば今日とかほら中井さんとかとも、まあ今年初めて会ったわけじゃないですか。そしたらやっぱりおめでとうございます、今年もよろしくお願いしますって言いますよね。これいつまでやるんやろなっていつもなかなかこうなんていうんですか、決まらないまま新年1月を過ごしておりますけれども、まあ今日はね、皆さん明けましておめでとうございますということで、まあ今年もよろしくお願いします、ご挨拶をちゃんとしておこうと思っておりますということでございまして、続報です。昨年ずっとですね、2回3回ぐらい言ってました、うちの冷蔵庫の話言ってましたよねちょっとしつこいですけど言いますよ。もう大変やからね、冷蔵庫、うちの冷蔵庫。まあちょっとざっと概要を説明しますと、昨年ある時ものすごいけたたましい音を、まあ、発し出したと、うちの冷蔵庫が。で、明け方5時ぐらいにゴワンゴワンゴワンゴワン、どこの工事現場がこんな朝からやってるんやろっていうような音をうちの冷蔵庫が発しとったんですよ。ほんでもうバーン飛び起きてうるさいなー思って、ほんでそれがまあ1時間ぐらい続きましたっていう話で、で次の日もまあなんとなくそんなことになりましたみたいなことになったんですけど、まあ新しい冷蔵庫をもらえるかもらえへんかみたいな話になって、でそうしたらその古い冷蔵庫が危機感を感じたのか、音がちょっとマシになりましたっていうところまでは皆さんにお伝えしてたと思うんですよ。ほんで今年この前2、3日前ですけど、うちの家でね、ミーティングが行われてました。ハヒフノカのミーティングが行われて、映画のことについてミーティングしてたんですよ。ほなまたグワーグワーグワー鳴り出したわけですよ、冷蔵庫で。もあったかいなと。まあちょこちょこ新年明けてからも鳴ってたけど、まあそこまでひどいことなかったからほっといたんですよ。ほなまたそのグワーグワー言い出して、これですわ、これこの音ですわ言って、まあちょっと説明してたんですよね。ほしたらうちのそのハヒフノカの母の原田さんがね、ネットでピャー調べてくれて、これ音が鳴るのはこういう事情やと、理由を調べてくれたんですよ。でこれコンプレッサーっていうね、冷蔵庫の冷気を生み出す装置があるんですかね、そいつがまあ音を発しているとゴワンゴワン。ほんでそれはどういうことかっていうと、例えば壁に冷蔵庫がぴったりくっついてたり、周りにホコリがあったりしたら、冷気を生み出すことがまあちょっとこうなんやろ、滞るわけですよ。ほらもう一生懸命コンプレッサーが頑張らなあかんようになると、冷たせなあかんわーってめっちゃ頑張ると、ほらめっちゃ頑張ったらそれで音がもうひどい音が出るっていうことが、まあネットに書いてあった。ほんで見てみたら、うちの冷蔵庫はもう壁にべちゃーへちゃばりついとったんですよ、後ろも横も。でその逆の横は食器棚がべちゃーへたまりついてて、もう一部の隙もなかったわけ。ほんでこれはあかんで春郎ってことになって、じゃあ出しましょ、横はもうあかんから前にちょっと出して後ろの壁との間を開けましょうっていうことになって、その場にいた人がねやってくれたんですよ。その時映画を作った時の助監督さんもいてくれはったんですけど、助監督ってのはすごいな、監督がやりたい言うたこと何でも叶えてくれんねん、あれ魔法使いみたいな人やな。映画の時もね、これちょっとねこうしたいんですよって、分かりましたでバーやってくれはってね、すぐできるようになるね、助監督ってのはすごい。まあでうちの家もその助監督さんが監督を助けてくれて、冷蔵庫をまあ前にこうバーン出してくれはったんですよ。ほな音全然せえへんねん、今3日経ちましたけど全くせえへん。いやだから皆さんこれほんま注意して、冷蔵庫隣とか後ろとかね、あとホコリとか溜まったらもう音すごいし壊れやすくなるらしいよ。 気ぃつけてくださいね、ほんまに。いやすごい、いやもう本当に、あ、こんなもんなんやなっていうのを思いました。いや、あともう一個、ここで喋りすぎると、まあとかもうえらいことなんで、分かってんねん、分かってんねんけど、これ聞いて、うちのクーラーの話しました？してない？したしてない？してない？覚えてない？もう覚えてへんと思うわ。もうでももう一回するわ。俺したことさえ覚えてへんから。クーラーがね、うちね、2年ぐらい前にまた全然動かないようになったんですよ。ブチッと押しても、もう風も出えへんし、うんともすんと言わんようになったわけ。ほんでもうしょうがないから、マンションの管理会社の人に電話して、こんなことになってまんねん、もうクーラー買い替えた方がいいですか言うたら、な、見に行きますよ、見に来てくれはったんですよ。ならもう外に出てる、なんていうの、あの室外機みたいな、あれがもう動いてませんねと、ボタン押しても。ほんでなんでやろなんでやろ言って、ほんで室外機見てみたら、室外機と壁ありますやん、マンションの外の壁、その間にね、何か入ってませんかって言われたんですよ。でパッと見たらね、あの布団を干した時にバンバンバンバンって叩くやつありますやん、布団叩く、なんていうのあれ、名前知らんわ、バンバンバンバンってやって、ほこりファーンってなるやつありますやん、あれがね、その壁と室外の間にコロンって落ちてたわけ。いや、こんな別にただの棒やんか、そんな別に、あの、なんや、何にも隔たってるわけでもないよ、室外機のあの空気が出るのを邪魔してるわけでもないよ、ただの棒やで、ちょっと先が丸くなってる棒やで、それちょっと取ってもらえますかって取ったらね、治って、壊ない、もうそんな些細なことで機械って止まったり壊れたりすんねんね。やっぱびっくりしたわ。だから皆さんもこれ気ぃつけて、室外機と壁の間何物も入れたらあかんよ。どんなちっちゃいものでも入れたらもうえらいことになるから、ほんま気ぃつけてくださいね。ということでございまして、今月もお便りいただいております。喋りすぎたんちゃう、やばい、もうやばい。はい、まずですね、美和さんからいただきました、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。1ヶ月、いや1年早いですね。右向いて左向いたら1年ですよ。ほんまそう、ほんまそう、まさにその通り。はい、なかなかコロナ落ち着きませんね、ほんまですね。とりあえず、ムービー2の情報解禁を待ってます、ありがとうございます。情報解禁まだできませんけどまだできませんけど、まだいろいろ決定してないことがあるんで、まだできませんけど、またお知らせします、ぜひよろしくお願いします。あ、それと YouTube マジックテレビ、春郎さん大丈夫ですか、どんどん壊れていってませんか、面白いからいいんですけどね。本当ですか、壊れてます。いや確かに壊れてるかもしれん。もうなんかね、あれもう見ていただいたら分かると思うんですけど、僕必死なんですよ、毎回必死に3分間喋り続けるから、もう自分でもよく分からないようになってますね。でも見ていただいてありがとうございます、これからもまたよろしくお願いします。はい、ということでございまして、次のお便り、しゅんろうさんこんにちは。こんにちは、明けましておめでとうございます。新年明けても半月が過ぎちゃいましたが、しゅんろうさんの今年の目標とか、これだけはやるぞ的なことありますか、ということでございまして、これね、あの実は僕これ聞いてね、100個目標をね書きなさいっていうのを聞いたんですよ。やったことあります？やったことあります？やったんですよ。100個なんか書けへんで、もうね10個が関の山や。100個書くの俺も3時間ぐらいかかったわ。全然思いつかへんで、もう最後の方とかは朝8時前に起きるとか、もうそんなんにした。もうね、何にも思いつかへん。あと3食食べるとかね、お風呂毎日入るとかね、もういやもう当たり前のこと、ゴミを出すとか、もうわけがわからない。目標でも何でもないこんなんっていう。いやほんまなかなかね、目標って難しいもんですね。でもまあいろいろやりました。まあその中に映画をね、あの今年はいろんなところで上映して、たくさんの人に見てもらうとかいうのもありましたし、新しい映画を作るとか、まあ映画を200本見るとかいろいろやりましたけどね。まあそういうのを、あれでも忘れるよね。あれいつもこう書いたやつ見ないと分からんようになるから、あれ持ち歩いた方がいいのかな、どうなんでしょうね。まあまあそんな感じでございます。はい、ということでございましてですね、もう喋りすぎてますね。じゃあ曲に行きたいと思います。もう新年なんでね、パーティーチューンを皆さんにお届けしたいと思います。シンディローバーの Girls Just Want to Have Fun です、どうぞ。今月のポップカルチャークラブ、 はい、このコーナーは映画音楽演劇本テレビ漫画ゲーム等々ポップカルチャーを紹介するコーナーです。もうほとんどというか全部ですね映画ばっかり紹介してますけれども、今月はですねダークウォーターズというね映画を紹介したいと思います。巨大企業が恐れた男という、まあ、映画なんですけど、これはですね、まあ、1998年にアメリカのある州で牛がねたくさん死んじゃうんですよ。不審死をしちゃうんですね。でそこの農場経営者さんが ある弁護士に、まあ、依頼してで調べてもらったところ、どうやら巨大企業が化学物質を川に流していると違法でね。ほんで、まあ、それをまあ飲んだ牛ちゃんがまあいっぱい死んじゃったり、あとまあ人にもいろんな影響がまあ出てきているっていうことがあったんです。でその大企業はそのことを40年間隠蔽をしていまして、でその弁護士さんが7万人の住民、まあ、その近辺の住民ですねを原告団にして一大集団訴訟を起こすというお話なんですよね。まあものすごい社会派の映画なんですけど、で映画見てるとねやっぱりその巨大企業はめっちゃ悪いんですよ。まあ、悪いですわな。そんなもう汚いというか、まあ、化学物質川に流して、でもみんな悪影響出てんのにもう知らんで言うて隠蔽してるわけですから、でこんなやってますやろ言うても、いやそんな知りまへんで言うてとぼけはるしね。もう巨大企業めっちゃ悪いって見てる人みんなそう思うね。でその弁護士さんがめっちゃ一人頑張らはんね、ロバートさんという人頑張らはるんですけど、このロバートさんはねもうみんな頑張れ頑張れって思うじゃないですか。でもねどんどん窮地に追い込まれていくね。なんでか言うと巨大企業に嫌がらせをされるし、で同僚の弁護士さんたちもいやそんなあそこと喧嘩しても語れへんやろやめとけやめとけ言うて反対されるし、ほんでもお金もどんどんなくなっていくんですよ。ほんで病気になるんですよ。でも体ももう言うこと聞かんようになって、なんやもう四面楚歌。もう見てるこっちからしたらもうええことやってるんですよ、正義の味方やねんけども、現実社会としてはもう全然そんなことなくてすごいしんどい目をするんです。まあ最後は一応みんなと一緒にまたこう戦って、で今も続いてるんです。これ実はなんですけど、今でもまだその訴訟が続いてるんですよ。でねこれ見ててね、うわこれすごいなと思って、なんかええことやってて正義の味方でもう、まあ、まあいろんな側面はあると思う、一つの側面からしか見てたらわからんこともあると思いますけどね。でもやっぱりまあそんなんや巨大企業の方が悪いんちゃうんかって思うねんけど、まあでもなんや映画の中ではそんな風にはなっていかへんのですよね。でこれは一人一人の考えというか、一人一人はみんなええ人なんやろうけど、集団になったりするとまあ戦争もそうですけど悪い方向に行っちゃうっていう傾向がやっぱあるんじゃないかなっていうのも、思いましたね。まあ赤信号みんなで渡れば怖くないとかいう、まあ、昔のねちょっと笑い話もありますけど、まあそんな風なことがまあ実際実話であって、現実もそういうことはたくさんある、まあ日本だけじゃない世界でもそんなことはもうどこでも起こるんやな、なんか自分をしっかり持って流されないようにせなあかんなっていう風に思った映画でしたね。はい、まあそんな感じです。まあとてもいい映画でした。あの主人公やってるマーク・ラファロさんという人も有名な人やし、アン・ハサウェイっていうね、まあ女優さん、まあ綺麗な女優さん、この人も有名な方ですけど、あの出てましたし、とても良かったですよ。はい、ほんでね、まあそうそう、一個だけ救いを言うとね、この人を助けるのはやっぱり奥さんが支えるんですよ。最後文句言いながら奥さんが支えてくれんねん。ほんで上司の一番偉い人、その自分が働いてる弁護士事務所の一番偉い人もこの人のことも陰ひなたになってこう支えてくれる。やっぱりなんや言うても人とこうやってそう助けてもらい合う、こう助け合いをねしていくっていうのはまあ素晴らしいことやなっていうふうに思いました。それがまあ救いでしたね。はい、ありがとうございます。ということでございまして、次はですねコーダ愛の歌というのをね、ご紹介したいと思います。東宝シネマズ2条で1月21日から明日からかな、公開されます。はい、それではお便りをねちょっと紹介したいと思います。今5分前ってもう出ましたからね、もうバーンと早口でいきますよ。 はい、ラジオネームトテトテンテンさん、ありがとうございます。いつも、去年の暮れ、娘と近くの河原に散歩に行ったのですが、川のすぐそばのゴツゴツした岩石だらけの場所で、あ、ミニトマトの葉っぱ発見と娘が言うので、いや、やっぱり違うでしょう、似てるだけでしょうって笑って、川沿いを少し歩いたら、また発見、しかも小さなトマト付き、やっぱりトマトだ、そんなとこでトマト入るんや、すごいですね。植物って本当にたくましいなと感心しきり、いろいろ大変な世の中ですが、見習ってたくましく頑張りましょう。ほんまですね、あの植物すごいですよね。あのコンクリートの隙間とかからギューン出てきゃ、ね、あれどうなってんの、どうなってんの、ほんま生きてるって感じしますよね。はい、とてとてねてんさん、ありがとうございます。そしてですね、これすごいんですよ、上京区在住のラジオネームリュウイさん、福山さんこんにちは、コミュニティ FM というものの存在を初めて知りました。なんだか話題が身近に感じられていいですね。そして助監督ナイスです。今日今聞いてくれはった、さっきの助監督の話をもういきなりこれ書いて送ってくれた、すごいね。そしてこの人がシンディローパー懐かしいって書いてくれてありました、嬉しい。さっきシンディローパー鳴ってる時にね、もう曲かけんと喋っとこうかなってずっと言ってたんですけど、いやそんなことない、やっぱり曲を聴いて喜んでくれる人もいるね、曲かけますよ。はい、ということでございまして、ありがとうございます。ということで、もうね、もうそろそろまた1分とか出るんちゃうの、出るんちゃうの、中井さん1分とか出すんちゃうのっていうことでございまして、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。メッセージをですね募集しております。メール、ツイッター、ファックス等々いろんな あのツールでね、メッセージください、よろしくお願いします。メッセージの宛先はですね、まあ、メールは fm870@radiomix.kyoto でございます。でファックスは 075-432-5806 でございます。そしてこのラジオミックス京都のホームページの右上のところにあるお問い合わせ欄かなからも、メッセージ送っていただくことができますので、どうぞよろしくお願いします。でですね、今日この放送は再放送があります。本日の15時からありますね。でポッドキャストは今日この後ホームページの方に、上げていただきまして、それはもう24時間、来月のこの放送の時まで聞きますんでね、24時間ずっと聞いてください。で次回は2月17日でございます。あ、バレンタインで終わっておりますね。はいはい。で生放送を聞いていただくにはですね、リッスンラジオというねアプリがございます。これ非常に便利でございます。これをペロンと入れていただきますと、全国どこでも聞けますので、コミュニティ FM のラジオがね聞けますので、ぜひ、お使いください、よろしくお願いいたします。それでですね、ちょっとお知らせなんですけど、このコーナーなんですけど、あの宮部企画プレゼンツ福山俊郎の木曜はグッディなんですけど、一応今年の3月ですかね、卒業ということになりました。番組自体はねもちろん続きますけれども、私がこのコーナーで皆様とお会いできるのは3月までということになりまして、もういろいろとお世話になりました、寂しいですね、寂しい。でもあとまだ、来月と再来月ありますから、楽しんでいただければと思います。メッセージもくださいね、よろしくお願いします。もうみんな泣いて泣いて、俺も泣いてんで、もう毎日枕を濡らしている、うん、嘘ですよということでございまして、またね、コロナ大変なことになってますけどね、みんな気をつけてくださいね。なんや、ちょっと弱くなってるとか噂も聞きますけど、でもやっぱかかったあかんよ、ね、手洗い、うがい、でも睡眠、みんな8時間以上寝ましょうね、8時間以上寝たらもう免疫力バーン上がるらしいからね、8時間以上寝て元気でお過ごしください。それではまた来月お会いしたいと思います。本当に、いつもありがとうございます。元気でお過ごしくださいね。ではまたまた、さようなら。